コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。今日は、三宅さんの娘牧先生、上城教会の山本牧先生が36歳を迎えられましたので盛大な拍手です。多分このネットでこのお話を聞いてくれると思いますので、皆さんのね、この温かい拍手も聞いていただけると思います。お母さんやね、おじいちゃん、おばあさん、おじさんの拍手が届くと思いますね。昨日も電話で話を、電話をかけてきてくれたんですね。私がまあささやかなお下がりをお祝いに送っておりましたらね、マキちゃんと娘たち全員3人がね、電話に出てくれました。元気な声を聞かせてくれました。あかねちゃんがもうすぐ7歳ね。まあいろいろ子育ては大変だと思うんですがね、まあ、よう頑張ってくれております、まあ、これも皆さんがこうしてね、家族はみんながこうご記念をしている賜物だろうと私は思うんですね。昨日は台風が、かなり風がきつかったですね。で夜休む時にもうこんなに今きついんだったら明日もっと近づいてくるから、もうひょっとしたらお参りができんかもわからんなというふうな思いもあったんですが、今朝おかげさまで意外と静かで雨も降ってなくてね、お参りする間中その静かでした。境内にですね、たくさん木の枝や葉が落ちておりました。ちょうど参道の上にその枝が落ちておりましてね、家内がそれをこう拾って避けたんですね。でその時に私はなんかもったいない気がしましてね、その枝をもらって帰りました。そこのお御霊様のところに枝、木炭と一緒に、まあ、このアートというんですかね、生け花ではありませんけど一緒にこう納めさせていただいた。この木の枝がですね、ちょうど立教聖女の教祖様の元のお披露前の前に落ちておったんですね。で私はこれは教祖様がくださったお下がりだと思いましてね、勝手にもらって帰る。まあ多分そのまま置いとったら捨てられるんだろうと思いますね。で見るとですね、緑色の苔が生えております。小さい細い枝ですのに苔が生えてね、何かこう年月を感じますよね。それで私は思ったんですね、台風で落ちてきた枝はね、参拝する道に落ちておったら邪魔になります。邪魔になるものなんですけども、それを生かせば役に立つ。何でもそうだろうと思うんですね。皆さんの身の回りにもね、邪魔になるようなものが結構あるかもわからないですね。邪魔になると思ったら邪魔になるんですけど、別の見方をしたらそれが宝物かもわからないですね。私はこれ教祖様がくださったものとしてね、宝物として今ご霊前にこう備えてるんですよね。笑われるかもわかりません。先生それは何や、台風で落ちた木の枝の端くれじゃないかとね、その通りな、そう思う人はそのや、私は宝物と思う。おかげを我が心にありっていうのはそういうことですよね。今日この令和4年のね、9月の19日という日をいただきましたが、今日という日は今日しかないんですよね。さっきご記念しながら思いました。私が7年前に発病しましてね、本当に後で考えてみたら恐ろしい病気でした。今生きてるのは不思議なぐらいですね。 まあ、コロナで重症化した人が陥るその間質性肺炎というのはそれにかかってたわけですからね。ということは私が今日一日こうしてここにおって何かできるいうこと自体がもうすごいことだと思うんです。そう思えるんですね。まあ、台風の最中のことですけど、こうして皆さんとね今日元気でご記念をさせていただきます。正直昨日ちょっと風が強かったためにちょっと寝不足気味なんかね、家内も寝られん言うてね言うんですね。結構音がやかましかったですね、風が強かったですよね。で私も朝から頭がボーっとしてるんですよ。だけどボーっとしてるんだけどもありがたい、今日も命をいただいてるからこそこうして皆さんと一緒にご記念をさせていただけたなと思うんですね。今日は私の母のお姉さんの遠藤初江さんの命日なんですね。5年の命日、なんと105歳まで命をいただいてね。で昨日麻布教会で5年歳が使えられたということで姉から、LINE でね写真を送っていただきました。まあ、息子夫婦と孫たち孫たちが、お参りをし、ね、あちなみに昨日君江さんのご主人の13回忌とご主人のお父さんとお母さんの式年のね法事が昨日使えられて、君江さんも本当にホッとされてると思うんですがね。昨日私は午後、まあ、皆さんがもうそのお寺さんで法事を使えられると聞いておりましたから、帰られた後にね、ご自宅のご仏壇にお参りをさせてもらったんですね。そうしましたら案の定というか思った通りね、君江さんの子供さんやお孫さんがみんな集まってね、にぎやかにお祝いをいただいておられますね。ご先祖様もお喜びだろうなというふうに思うんですね。でその遠藤のおばがですね、若い時は信心しなかったんですね。でどっちか言うと信心するその母をちょっとね軽く見てた。子供の頃の私の印象、そういう印象でしたね。自分はもう神戸一の大金持ちと結婚してですね、綺麗な服着てね、いつも実家に来ております。で母はもうこうなんか北切りするのじゃないですけど、毎日同じようなこうね服を着ております。で母と一緒にそのコンコードの実家に行きますと、そのおばが来てましたら対照的なんですね。おばさんはもうべっぴんさんで綺麗な着物着て、もうなんかこう指輪をつけたりねしてる。母はなんか知らんけどおじいちゃん、あおばあちゃんとかおじさんになんか説教されてね、ボロボロボロボロ涙流して、でお米やらなんかお菓子やらお金やらもらって帰るんですよね。でその遠藤のおばは初江さんというんですよ。初江さんなんですね。さあちゃんはいけんなあ言うて、もう貧乏人のところ行ってなあって言うてあからさまに言うんですよね。自分はものすごく大福元者のところ行ってます。ところがですね、それから何十年経って変わってきたのはね、そのおばがね、やっぱりさあちゃんはええなあ言って、子供がみんなええ言うて信心せないけんなあ言って言い出したんですね。自分は一人息子なんですけど、そのなかなかその自分の思うようにならない、いろいろ苦労するんですね、息子夫婦との関係で。でこっちの方は 貧乏でずっと長い間貧乏だったけども兄弟がみんな仲良くてね、でだんだん気がついたみたいで信じられない勧誘で急に言い出してね、おばさんが。それでその私のいとこたちにね信心するようにするね。それから神奈川教会に裁判にはね同じして茶室を設けてお茶の教室をしたい、お花の教室をしたい。今磯田さんという方が熱心にねお茶やお花や書道の教室されてますが、このおばさんのご指導をいただいたらしいんですね。で今は東京に息子たちがいますから、麻布教会にその息子たちがお参りしてですね、昨日そして式年祭が作られたね。信心をさせていただくということはね、その時その時は値打ちが分かりませんけど、長い夢で見ると必ずその信心の値打ちが見えてくるね、そういうことだと思うんです。まあおばさんの三田さんもここで多分苦笑いしてるんだろうと思うんですがね、本当にいいおばさんでした。私も徳を徳をってよく考えてもらいましたねそれから前吉のね、鶴太郎おじいさんにも考えてもらいました。金子さんにもお世話になりました。広瀬さんにもお世話になりましたね、まあ、そういう御霊さん方がねこの音島教会の守り神になってくださってると私は感じております。今日も一日ともどもね皆さん元気でお帰りをいただいてまいりたいと思います。はい、よ。